万軍の主はこう言われる。見よ、火が昇る国からも火の沈む国からも、私は我が民を救い出し、彼らを連れてきてエルサレムに住まわせる。こうして彼らは私の民となり、私は真実と正義に基づいて彼らの神となる。賛美歌113番をもって詩を賛美します。賛美歌113番です。お差し付けない方はお立ちください。実会は前のポケットにございますのでご覧ください。実会、我々は汝の神、
主汝をエジプトの地、
その奴隷たる家より導き出せし者だが、汝我が顔の前に我らの子が何者をもあることをすべからず、何時己のために何の偶像をも刻むべからず、何時の神、主の名を皆に口にあむべからず、安息日を覚えてこれを生とせよ、何時の父母を敬え、何時殺すなかれ、何時介入するなかれ、何時盗むなかれ、何時その隣に対して偽りの証を立つるなかれ、何時その隣の家をむさぼるなかれ。お座りください。お祈りします。
御祭典の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。あなたはご自身の御言葉によってこの世界を創造されました。そのような全知全能の方であられながら、また私たちをこよなく憐れみ、慈しみ、守り、導いてくださいます。今日も呼び集められ、あなたに賛美を捧げる礼拝に出席できます幸いを心より感謝します。今日は特にあなたが送ってくださった聖霊の降臨を感謝し、教会の誕生を祝うペンテコステの礼拝であります。2000年の昔の今日、あの地で何が起きたのか私たちは見ておりませんけど、それを契機にあの弱々しかった弟子たちが力強く立ち上がったのも事実です。そして彼らを立ち上がらせた何かは、はるか2000年の時を隔て、数万キロの距離を隔てて、今この金沢元町教会の礼拝堂に続いています。どうぞあの日のように私たちに聖霊を豊かに降り注いでください。私たちは弱いものです。世の中の矛盾に対して何の力もなく、それどころか自分や自分の周辺の問題にもなすすべなく途方に暮れているようなものです。そうした中で日常的に過ちを繰り返し、人を傷つけたりしておりますけれども、あなたはそんな私たちを主イエス・キリストの体である教会の手足としてくださいました。感謝します。今日は聖餐式もありますが、どうぞ教会はイエス・キリストの体であり、私たちはそれにつながっていることを改めて思い起こさせてください。これから御言葉を語られる松原望先生を聖霊によって励ましてください。聞く私たちの耳を開き、心を広め、御言葉を深く味わうひとときとしてください。この礼拝が初めから終わりまで聖霊との豊かな交わりの時となりますよう、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美します。賛美歌343番、343番をもって主を賛美します。 お座りください。聖書を朗読します。聖書は旧約聖書の創世記11章の1節から9節、それと新約聖書の使徒言行録第2章の1節から12節を朗読します。はじめに創世記の11章1節からを朗読します。旧約聖書の13ページです。世界中は同じ言葉を使って同じように話していた。東の方から移動してきた人々はシンアールの地に平野を見つけ、そこに住み着いた。彼らはレンガを作り、それをよく焼こうと話し合った。石の代わりにレンガを、漆喰の代わりにアスファルトを用いた。彼らはさあ天まで届く塔のある町を建て有名になろう、そして全地に散らされることのないようにしようと言った。主は下っていって人の子らが建てた塔のあるこの町を見て言われた。彼らは一つの民で、皆一つの言葉を話しているからこのようなことをし始めたのだ。これでは彼らが何を企てても妨げることはできない。我々は下っていって直ちに彼らの言葉を混乱させ、互いの言葉が聞き分けられぬようにしてしまおう。主は彼らをそこから全地に散らされたので、彼らはこの町の建設をやめた。こういうわけでこの町の名はバベルと言って呼ばれた。主がそこで全地の言葉を混乱バラルさせ、また主がそこから彼らを全地に散らされたからである。次に使徒言行録第2章1節からを朗読します。新約聖書の214ページです。五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さてエルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉で人たちが話をしているのを聞いてあっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちは命名が生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからの者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいればユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。人々は皆驚き戸惑い、 一体これはどうしたことなのかと互いに言った。日本キリスト教団信仰告白を告白します。前のポケットにありますのでご覧ください。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき、救いにつきて、全く知識を我らに与う神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエスキリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の業に励みつつ主の再び来たりたもうを待ち望む。我らは各信じ、世々の生徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生けるものと死ねるものとを裁きたまわ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。
教師指揮者に読んでいただきました創世記11章にはバベルの塔の物語が記されております。文章の量は極めて短いのですけれども、しかしこの内容は私たちの心に夢を与える、そういう出来事が記されております。 まあ、夢を与えると言いましても高い塔を建てるという部分がそれにあたります。このバベルの塔の物語を絵に描いた人は多くいますけれども、その中でも特に有名なのはブリューゲルという人ではないかと思います。大きい絵と小さい絵と両方描いておりますけれども、私もジグソーパズルでこのブリューゲルのバベルの塔を買って作ったことがあります。私が作ったというのは作り出して、震災の間ほったらかしにして、で最後には家内がそれを完成させたという、まあ、相当大きなジグソーパズルでしたので、まあ、途中でもう諦めてしまう、まあ、それくらいの大きさであったということが言えます。でもこのブリューゲルの絵をずっと見ていますと、昔から多くの人々は高い塔を建てるということに夢を抱き続けていたんだなというふうに思わされます。それは現代でも同じことが言えるかと思います。今でも世界のあちらこちらで財力があるところでは高い塔が建てられます。日本でもそういう高い塔を建てようという、まあ、そういう計画がこれまでも何度かなされました。まあ、果たしてどこまで高い塔を建てれるかという、まあ、そういう限界に挑戦しているというふうにも言えるかもしれません。少し話は横にそれますけれども、昔今のロシアがソビエト連邦と言っていた時代のことであります。ガガーリンという人が宇宙ロケットに乗って、地球の外へ出ました。地球は青かったという言葉は、彼がその宇宙船から見た地球を見て述べた感想としてよく知られております。でこのガガーリンにはもう一つ有名な言葉があるというふうに言われております。それはそこには神はいなかったという言葉であります。ただこのそこには神がいなかったという言葉は記録には残っておりません。まあ、地球は青かったというのは記録に残っているそうですけれども、そこに神はいなかったというのは記録にはないというふうに言われております。でおそらくこれは政治的に後からガガーリンが言ったとして伝えられたのではないかというふうに言われております。当時のソビエト連邦は、共産主義が、まあ、今でも共産主義の国ではありますけれども、当時はロシア正教に対する迫害もかなり厳しいものがありました。で宗教を否定するというのが、まあその当時の国柄であったというふうに言ってよいかと思います。で宇宙へ行ったけれどもそこに神はいなかったというその言葉は、まあ、キリスト教に対する厳しい批判の言葉として、まあ、政治的に作られた話ではなかったかというふうに言われております。まあ、そのことは確かではありませんけれども、ガガーリンがその言葉を言ったということでヨーロッパのクリスチャンは随分ショックを受けたという話を聞いたことがあります。まあ、科学の発達している時代ですから、まあ、宇宙へ行ったから神様に出会えるとは限らないというのは、まあ、多くの人たちは知っているわけですけれども、まあ、しかし中には非常に熱心なクリスチャンもいて、まあ、あえて、空に神様がいなかったと言われると、まあ、やはり信仰が揺り動かされるほどのショックを受けたというのは、まあ、私たちにも想像できるのではないかと思います。まあ、宇宙へ行きたい、宇宙から地球を眺めてみたいという思いは私たちの誰もが持っているのではないかと思います。まあ、そこに神様がいるかどうかはともかくも、私たちはそういう高いところから、外を見てみたいという思いもあります。私も金沢元町教会に来て牧師館に住まわせていただいて、3階から見る景色はとても好きです。まあ、北九州にいた時は、まあ、生前2階で周りは山に囲まれていましたので、まあ、遠くの景色を見るというよりはどちらかというと、まあ、近くの山肌を見ているような、まあ、そういう生活でした。まあ、それは神戸でも大阪でも、まあ、似たり寄ったりというところがあります。まあ3階の建物に住むというのは、まあ、私としては初めての経験でしたので、まあ、そこから眺める景色というのはやっぱり素晴らしいなと思いますし、朝日が昇るという時には目がもうすでに覚めていますので、今かと待ち受けているような、まあ、そういう時を過ごすということもありました。まあ、高いところが好きだというのは 昔からあまり褒められたものではありません、まあ、高いところが好きな人はこういう人だって昔からよく言われたことがありますので、まあ、気をつけてものを言わないといけないなというふうに思うんですけれども、バベルの塔の物語はそういう高い塔を建てるという、まあ、私たちの心の中にある少しの憧れを形に表した出来事ではないかと思うわけであります。でしかし聖書はこのバベルの塔、まあ後からバベルという名前が付けられるわけですけども、高い塔を建てるということを麗しい出来事、人間の理想の作業というふうには描いておりません。むしろそれを見た神様がこの人間のしていることに対して、まあ、それはやめさせようと決意をさせたということであります。神様は人間が高い塔を建てるというその様子を見て何を考えたのでしょうか。聖書が言っていることは人間が一致団結をしてそして高い塔を建てるという、まあ、人間の麗しいと言えるような協力関係であります。しかし神様はその一致団結した姿を見て麗しい、そういう協力関係というふうには見ることができなかったということであります。でこの高い塔が一体何を意味しているのかということは長い間謎とされていましたけれども、まあ、最近はこれは今のイラクでよく見かける古代都市の遺跡にあるジグラットではないかというふうに言われております。大きな町にはジグラットと呼ばれる高い塔が建てられていたということは知られております。形は少しピラミッドに似ているためにウルのジグラットというのはとても巨大な 塔であったようであります、まあ、ピラミッドと比べるとレンガで作られておりますので上から少しずつ少しずつ剥がしていって、まあ、中に空洞があったらどういう構造になっているか探ろうという研究家もいたようですけれども、実際剥がしてみたら何もなかったと、まあ、そういう話が残っております。結局はそのジグラットが何のために作られたのかよくわからない。エジプトのピラミッドであれば、まあ、墓であろうというのはまあ昔はよく言われたものであります、まあ、今の研究者はまた別の意見を持っているようですけれども、形はピラミッドに似ている。しかしエジプトのピラミッドがもしお墓と何らかの関係があるとして、メソポタミアにあるジグラッドは一体何の働きをしているのか、何の目的で建てられたのかというのはよく分かりませんでした。最近言われているのはそのジグラッドの頂の部分に神殿が建てられ、そしてそこで神様を礼拝する、そういう目的で建てられたのではないかというふうに言われております、まあ、昔は高い山が聖地として神様が降りてこられる場所として崇められていたということは、まあ、比較的よく知られている事柄であります。今のチグリス・ユーフラテスのあたりは、まあ、大きな川の流域にありますので高い山はありません。そこで人工的な山を作って、でその人工的な山の頂に神殿を作り、でそこで礼拝をする、そこへ神様が下ってくるのを待つ、まあ、これがジグラッドの目的ではなかったかとされているわけであります。もちろんこれはまだ仮説に過ぎませんけれども、まあ、その仮説がその通りだとするならば、このバベルの塔の物語は高い塔を建てるというだけではなくて、その高い塔を建てた暁には頂に神殿を建て、そしてそこで神様を礼拝しようという目的があったということが考えられることではないかと思います。ただその時に神を礼拝するだけではなくて、神を礼拝するという形をとって神様に自分たちの要求を突きつける、まあ、そういう目的もあったのではないかというふうに言われております。すなわち神様が下ってくるのを待つのではなくて、神様のところへ届く塔を作って、自分たちの好きな時に神様のところへ出かけていき、そして自分たちの要求を神様に願い出る、まあ、それが目的だったのではないかというふうにまあ考えられるわけであります、まあ、聖書はそこまでは書いておりませんけれども、まあ、もしそうだとすると、神様が人間が作ろうとした高い塔をやめさせたというのも 納得がいくところであります。一致団結をして大きな建物を作るということは一見麗しい、そういう人間の協力関係を表しているとも言えるわけですけれども、しかし神様に自分たちの要求を突きつけるために神殿をそこに建て、そして自分たちの好きな時に神様のところに出かけていこうとするならば、それは神様の御心にかなうことではないということであります。神様がおいでになるのを待つのではなくて、自分たちの方から行きたい時に行って、自分たちの要求することを神様に突きつける。もしそうだとするならば、それは神を敬う姿ではなくて、神様を自分たちの道具のように、あるいは召使いのようにして使ってやろうという悪意がそこに見て取れるのではないかと思います。聖書は有名になろうという人々の心を記しております。まあ、有名になるというのは人々の間で有名になるというだけではなくて、自分たちの名を轟かせる、そして自分たちの名を高める、自分たちの栄光のためにこのことをするということを有名になるという言葉で言い表したというふうに考えてよいのではないかと思います。そうするとそこで人々が高い塔を建てるということは、神を敬う行為としてではなくて、自分たちを高めるために、自分たちに神様に、自分たちが神様に要求を突きつける道具として、その高い塔を作り、そして神様を自分たちのための道具にまでしてしまおうという、そういう悪意が見て取れるということであります。そうだとするならば、一致団結をして高い塔を建てる人々の姿を神様は何と見たということが言えるでしょうか。人間が神のようになろうとしているというアダムとエバの姿がそこに見えてきたのではないでしょうか。この木の実を食べると神のように目が開けるんですと、蛇はアダムとエバをそそのかしました。そしてそのそそのかしに乗って、アダムとエバは神が食べてはならないと禁じたものを食べて、そして神に背いたというのが創世記3章に記されていることでした。バベルの塔の物語は禁断の好みということではありませんけれども、神のようになろうとする、あるいは神にまで自分たちの思うままに近づこうとするところにこの問題があったということでありましょう。一致団結をして協力し合うというのは、それだけを見ると非常に麗しい、そういう出来事というふうに言っていいわけですけれども、一致団結して神様に対抗しようとするならば、それは決して麗しい姿とは言えない。そこで神様は、人々がそういう思いを持って一致団結することを妨げるために言葉を乱したというのであります。その結果、人々は散ってしまい、そして地の果てまでバラバラに生活を始めたというのが、この創世記11章の出来事であります。このバベルの塔の物語は今日もそうですけれども、使徒言行録2章と合わせて読まれることが多い箇所であります。使徒言行録2章はいわゆるペンテコステの時によく読まれる聖書の箇所で、そこに記されていることは、エルサレムの弟子たちが聖霊を受けた時にいろいろの他国の言葉で語り出した、そしてそこに来ていた向こうは海外とは言わないですかね、外国の人々、おそらくはユダヤ人でありながら外国で生活をしていた人たちが祭りのためにエルサレムにやってきていたのではないかと思います。外国で生活をしているユダヤ人たちは、もともとの自分たちの言葉は日常的には使うことがなく、その現地における言語とその当時の世界の共通語であったギリシャ語を話して、そして意思の疎通を図っていました。で、そういう人々がエルサレムにやってきたときに、 エルサレムのわずかの弟子たちがいろいろな他国の言葉で語り出しているのを聞いた。しかもそれは自分たちの生まれ故郷の言葉で聞いたというのであります。不思議な出来事であります。しかしこの聖霊が下ったことによって起こったこの不思議な出来事は、いろいろの他国の言葉で人たちが話し出したというところにあるのではありません。不思議、あるいは私たちが注目しなければならないのは、その弟子たちが語った言葉を聞いて人々は何と考えたかということであります。我々の生まれ故郷の言葉で神の偉大な技を聞くとはと言って驚いたというのであります。確かに自分たちの生まれ故郷の言葉でそれを聞いたというのも驚きだったでしょう。しかしもっと大きな驚きは、弟子たちが神の偉大な働きを語っていたということであります。具体的にはそれは何であるかということははっきり分かりませんけれども、しかしその後に記されているペトロの説教によって私たちは弟子たちが語っていた神の偉大な働きというものを見て取ることができるのではないかと思います。ペトロが語ったことはイエス・キリストの証でありました。地上において素晴らしい教えをし、また数々の奇跡を行ったが、しかしイスラエルの人々によって殺され十字架にかけられた、しかし三日目によみがえったということでありました。ここに神様の大きな働きとして弟子たちが語り、そしてそれを各地からやってきた多くの人々が神様の偉大な働きとして聞いたということであります。そしてまたこのことは一回限りでしたけれども、しかしそこで語られた内容はその後も続いていきます。いろいろの他国の言葉で語り出したということが続くわけではありません。その現象はその時一回限りだったかもしれません。しかしそこで語られた内容はその後も続けて語られ続けていくのであります。そのことは使徒言行録一章の8節以下のところで、40日間弟子たちと一緒に生活をしていたイエス・キリストがいよいよ天に帰って行かれるという時に、主イエスは弟子たちに言います。聖霊があなた方に下る時に、あなた方はこのエルサレムから始まり、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となる。これが弟子たちに与えられた使命でありました。弟子たちは一体何をするために集められたのか。それはイエス・キリストを証しするためであったということであります。イエス・キリストは私たちの救い主であり、すべての人々を救うために神から使わされた方であったということを証しする。それが弟子たちに与えられた使命ということであります。そしてそれは、この弟子たちから始まり、その周囲の人々、さらに後の人々にまでその働き使命は受け継がれていきます。それが教会であります。ですから使徒言行録2章には教会が誕生したという表現はありませんけれども、しかしイエス・キリストを証ししたこの弟子たちの言葉がこれからずっと語り伝えられていく、そしてそれは現在にまで続いている。すなわち弟子たちに与えられた使命は今の私たちにまで続いており、私たちの使命ともなっている。だからこそ私たちはこの使徒言行録2章に記されている出来事を教会の誕生の時、記念の時として祝うわけであります。そしてかつてこういうことがあったということを祝うというだけではなくて、改めてキリスト教会とは何なのか、何をするところなのか、それは神の栄光を表し、神がすべての人々を救うための働きをこのようにしてくださったと証しをすること、これこそが教会に与えられている使命であります。 バベルの塔の物語では人々は自分の栄光を求め、そしてこの高い塔のもとに居続けようと言ってその場所に固執しました。しかし神は彼らを乱して、そして地の果てまで送りました。これは一種の罰が与えられたというふうに言ってよいかもしれませんけれども、彼らは決して滅ぼされたわけではありません。確かに神様は彼らのしたことをダメだと言ったことには違いありません。しかし彼らはそこで言葉を乱されて地の果てまで散らされていったというだけであります。罰というならば確かに罰であります。しかし神様がなさったこのことはその後の出来事に続いていくということであります。神が散らしたその人々をもう一度神のもとに集めるというご計画を神はなさっておられるわけであります。これは次週の礼拝で見るところですけれども、創世記12章にはアブラハムが選ばれたという出来事が記されています。そのアブラハムに神様が言われたのは、あなたによってすべての人々は祝福を受けるということでした。知らされたすべての人々に対して神は祝福を与えると宣言をし、そしてアブラハムを選んだわけであります。ここからすべての人を救うという神様のご計画が具体的に進んでいきます。これは来週の礼拝で見ていくことになりますけれども、バベルの塔の出来事によって散らされた人々は散らされて終わりということではなくて、散らされた人々をもう一度祝福するために身元に集めようとして神様は働き始めるということであります。具体的に人々を一箇所に集めるということではないかもしれません。使徒言行録を見るとむしろ弟子たちの方が死の果てまでイエス・キリストの証人として出かけて行きます。でここにその場所がどこであれ、そこでイエス・キリストの大きな働きを耳にし、そしてそれを受け入れたならば、その人自身はすでに神の身元にあるということであります。エルサレムでなければならないというふうにされているのではなく、極東の地であるこの日本において、この金沢の地において、私たちは神様の祝福を受けて神様のもとにあります。場所がどこかの問題ではなくて、私たちが神様の大いなる恵みの技を聞き、そしてこの大いなる恵みは私たちのために起こされた、その神は今私たちと共にいてくださる、そのことを私たちがしっかりと受け止めるならば、私たちはまさに今神様のもとにあるということであります。今日から始まります新しい一週間が神様の祝福に満ちた日々となり、その中で与えられる神様の恵みをしっかり受け止めて、またそれに応えて歩んでいきたいと思います。これから聖餐の恵みに預かりますけれども、私たちの救いのためにイエス・キリストが十字架にかかられたこと、そのことを思い起こす大切な出来事であります。私たちに対してなされた神様の約束であります。その約束は決して裏切られることのないものである。私たちがたとえ忘れても神様は決して忘れることなく、私たちのために恵みを持って臨んでくださる、その事柄を思い起こす大切な聖餐の恵みであります。その恵みに共に預かりたいと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの恵みによって私たちはどこにいようとも、あなたが私たちと共にいてくださり、救いの御手を述べて私たちをしっかりと身元に置いてくださることを覚え、心から感謝いたします。私たちは表面的に一致協力をし、そしてそのことによって大きな働きをすることが私たちの幸いであり、またすべき使命であるというふうに思っております。しかしそれはしばしばあなたの御心に反し、そしてまた あなたの栄光を表すどころか、自分たちの栄光のみを求め、そしてまたその結果、私たちは互いに傷つき合うことの多いことを思います。どうか私たちがあなたの恵みに応えて、あなたの栄光のみを求め、その栄光をあなたに期して歩ませてくださいますようお願いいたします。あなたご自身が私たちの救いのために働いてくださっております。そのことを私たちが喜んで受け入れ、その大いなる出来事を多くの人々に伝えていくことができますように。私たちが救われたことを感謝をするとともに、私を救ってくださった神はあなたをも救い、そのための働きをしてくださっていると証ししていくことができますように導いてください。言葉にも行いにも力のない私たちですけれども、どうかそれを大胆に力強く語ることができますように導いてください。それがイエス・キリストの弟子たちに注がれ、大いなる働きをするようになったように、どうぞ私たちも聖霊の働きによってあなたから与えられている使命を果たしていくことができますように導いてください。ここに集いました一人一人の上にあなたの祝福が豊かにありますように。どうかその一人一人に与えられているあなたの恵みの技が、その一人一人を確かな救いへと導き、そしてまたあなたの用意してくださっている御国への道筋として歩ませてくださいますようお願いいたします。まだ信仰に至っていない多くの人々がおります。この教会にもまた周囲にも、その多くの人々に対してあなたは手を差し伸べておられます。どうぞあなたが差し伸べている手を多くの人々に伝え、その救いに預からせることができますように、私たちをこれからもお持ちください。またその一人一人のために鳥なしの祈りを捧げていくことができますように、私たちの祈りの言葉を整えてください。今日から始まります一週間が、まことにあなたの恵みに満ちた日々となり、日々感謝して歩むことができますように、その日々の生活の中で次の日曜日のために私たちが生活を整え、礼拝をするに十分な備えをすることができますように導いてください。この時、全国で礼拝を捧げている諸教会の上にあなたの祝福が豊かにあり、その場所その場所において与えられているあなたの務めを力強く果たしていくことができますように導いてください。罪が満ち、悲しみが満ちているこの地上において、どうぞあなたが慰めを与え、そして平和をお与えくださいますよう心からお願いいたします。どうか私たちもそのために祈り、また働いていくことができますように導いてください。感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。ただいまより聖餐式を行います。主イエスキリストは十字架にかけられる前の夜に聖餐をお定めになりました。私たちは今主の贖いの死を記念し、その恵みに預かろうとしています。主は十字架にかかり、その死と苦しみとをもって私たちを罪からあがなってくださいました。そして聖書に従って三日目によみがえり、天に昇られ、永遠の命を与えることを約束してくださいました。 洗礼によって主と共に死に、主と共によみがえらされた私たちは、この恵みの食卓に招かれています。ここに備えられたパンと杯とに、信仰によって預かり、キリストと一体となるのです。父と子と聖霊の名によって洗礼を受けた方は、どこの教会員であっても共にこの聖餐に預かってください。なお聖餐はキリストを主と告白する信仰をもって預かるべきものですから、皆さんの中で小児洗礼のみで、まだ信仰告白式を終わっていない方、媒賛停止の会期を受けている方、そしてまだ洗礼を受けていない方はこれに預かることができません。教会はすべての人々が悔い改めて洗礼を受け、共に聖餐に預かることができるよう祈っています。主の聖典の言葉。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは、引き渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である。私の記念としてこのように行いなさい、と言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。従ってふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上で、そのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は、自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。お祈りをいたします。憐れみ深い父なる神よ、今私たちに十字架の死を遂げられた御子イエス・キリストを覚えさせてください。私たちがあなたに背くことしかできなかったとき、まず主イエスが私たちを愛してくださり、肉を裂き、血を流して私たちを罪からあがなってくださいました。そしてあなたは御子を死者の中からよみがえらせ、私たちのために永遠の命に至る道を開いてくださいました。本来私たちはこの恵みに預かるのに全くふさわしくありません。ただ、主イエス・キリストの憐れみによってこれに預かるばかりです。どうか聖霊がこの場に臨み、私たちに信仰を与え、このパンをキリストの体として食し、この杯をキリストの血として飲むことを得させてください。聖霊によって心を高く上げ、御子と一つとなり、主の命に預かることができますように。そしてこの食卓が終わりの日の祝宴に連なっていることを確信させてください。また私たちを主にあって真実な愛に結ばれた群れとして作り変えてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。これからパンと杯を配りますけれども、まだ洗礼を受けていらっしゃらない方はしばらくそのままお待ちいただきたいと思います。
取りなさい、これは私の体である。これは多くの人のために流される私の血、契約の血である。 感謝の祈祷いたします。天の父よ、私たちは聖餐の恵みに預からせていただきました。この聖餐によりあなたの子とされ罪の許しと永遠の命に生きるものとされた幸いを感謝いたします。聖霊の助けによって試みに合わせる、誘惑から守り、栄光を表す教会の枝として整えてください。生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられるとの信仰をいよいよ強くし、お互いが教会の枝として整えられますように、主イエスキリストの皆によってお願いいたします。アーメン。それでは賛美歌405番を賛美いたします。ご起立になれる方はご起立ください。
感謝の献金をいたします。合祀の方お願いいたします。
ペンテコステを迎えた今日、皆さんと共に、そしてオンラインの方々とも共に礼拝に招かれましたことを感謝申し上げます。この地上では争いや災害はされません。どうぞ神様、私たちに知恵と勇気をお与えください。そして皆様お互いこだわされますようにお祈りいたします。心や体に痛み苦しみを覚えておいている方々にはどうぞ癒しと慰めが注がれますように、今日いろいろなご事情から共に礼拝に集うことができない方、またにはどうぞその場になってお守りがありますようにお願いいたします。今ここに感謝を持って献金をお捧げしました。ご用のために用いてください。このお祈りを主イエスキリストの御名を通して今にお捧げいたします。アーメン。アーメン。
取りなしの祈りを捧げます。この祈りの最後にこれらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈りと申しますので、それを合図に皆で主の祈りを捧げたいと思います。祈ります。天の父なる神様、豊かな御言葉をいただき、さらに主の体と血である聖餐に預かり感謝します。教会につながっていることの大事さを改めて覚えさせてくださいました。ありがとうございます。この世は本当に生きづらい、楽しかるべき新年に、未曾有の大地震に見舞われた能登の人々のことを思うと本当に辛くなります。どうぞ彼らが慰められ新しい希望に立ち上がることができますよう祈ります。私たちも関心を持ち続け、なすべきことをなせますよう励ましてください。私たちの教会でも高齢化が進んでいます。体調を崩された方々もおられます。どうぞお守りください。そしてまた高齢であることの豊かさをも覚えるものとしてください。今日本の各地で持たれている礼拝をお守りください。今週火曜日水曜日に金沢教会で持たれます日本キリスト教団中部教区の総会をお守りください。これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げします。主の祈り。
天にまします我らの父よ、御名は悪魔皆をあがめ定め、御国を来たらせ名前、御心を天になるごとく地にもなさす名前、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
正英29番をもって主を賛美し、その後祝福高僧をもって礼拝を終わります。高僧が始まりましたがお座りください。
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてのものとともに限りなくあらんことを。アーメン。